心と体の健康タイム、株式会社エヌピアの成海修平さんとお送りしています。成海修平さんです、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、長谷倉美幸さんと成海さんの共著、少食不食会食の時代へからお送りしております。今日はどんな話題になりますか？
はい、いよいよ終盤に、はいはい、近づいてきまして。
そうですね。
いや、長かったですね。
そうですよね。もう長いことこの一冊から お送りしてましたので。
本当です ね。
いよいよ最後かって感じがしますけど。
あ、まだですけど、
ね。まだですか。
終盤に差し掛かったという。
終盤、そうですね。今日最後じゃないっていう、
終わらせたい感じですか。
いや、そんなことないんですけど、結構この本を持つときにもう後ろの方のページ少ないところに今なってるので。
あ、なるほど。
そうなんです。今日最後かなって思いながら。
もう今日でやっつけちゃえみたいな。
いやいや、そう、やっつけちゃえとかは思ってませんけど、そろそろ終わるんだな、寂しいなっていう気持ち。
あ、そうなんですか。
はい。
でも次の本が控えてます
からね。もう次の本が用意されておりますからね。はい、さすが成海さんです、
はい。じゃあもうさっさとつけちゃいましょう。
はい、いや、つけなくてもいいんですけど、ぜひ教えてください。
はい、わかりました。はい、ですね、まあ、いろいろ多分1年近くですかね。
はい、
この食の話題を、いろいろと展開してきましたけれども。
そうですね。
はいはい。覚えてますか、いろいろ言ってきたこと。
はい、私が今パッと言われて、これって思うのは、旬の食材をその時、うんうん、その旬な時に食べるっていうこととか、
うんうん、
あとその地元の野菜、地元で採れたもの、そこで採れたものを食べると体にいいとか。
あ、そんなこと言ってましたか。
そういうことは、はい、結構覚えていますね。
じゃあ言ったんですね、きっと、ね、
言ってますね、うん、よく出てきたかなと思います。
あ、そうですか、はい。まあ、多分そういう感じです。
すごいふわっとしてますけど、
はい。まあ、そんなことをね、はい、言ってきたんですけど、
はい、
ただその基本的な食のスタンスっていうのが実はあってですね、
はい、
それは、何を食べても、うん、何を飲んでも、思い煩うことなかれと。
はい、思い煩うことなかれ、
はい、
はい、いろいろ今まで食のこと言ってきたけど、
ね、はい、散々言っておきながら、
言っておきながら
気にするなと。
何飲んでも何食べても気にしなくていいよっていうか、
はいはいはい、
ずっとこれやってきた何ヶ月の間の
この1年間の努力は何だったんだと、
う
ん、は
い、そうですね、気にしなくていいってことですか。じゃあ、
基本はですね。
ああ、そうなんですか。
へ、
はい、とらわれない方がいいんですかね、
うん、と思うんですよね、うんうん、多分何度か話の中出てきたと思うんですけど、
はい、
体って一番食べたいもの知ってると思うんです、
うんうんうん、
だその時食べたいものって多分その一般的に体にいいよって言われてるものじゃないかもしれないわけですよね。でも体が望んでるものは、はい、多分そのタイミングで入れてあげるのが一番いいと思うんですよ。
やっぱり体が欲しいと思っているものとかその時に食べるっていうこと、
うん、がいいと思うんですよね。
はい、
うんうん、やっぱりそれは食べ物の種類もそうだし、
はい、
その時のそのタイミングとか、うん、量とか、
うん、
それは全部多分体が知ってるんじゃないかと思うんですね、
うんうんうん、
ある意味その体に任せちゃうと、
はい、
何を食べても、
はい、
何を飲んでも心配することはないよと、はい、
そうなんだ、
いう結論になっちゃうんですね。
それでこの言葉が出てきたんですね。
そうなんですよ。
なんか朝昼晩時間になったから食べようとかそういうふうに思わなくていいよっていうのは確かに言われたなと思いますが、
うん、はい、そうなんです、
通じますね、
うん、で結局何がいいとか何が悪いとかっていうのを先に頭の中入ってると、
うん、
それに惑わされちゃうんですよね、
うんうんうんうん、それを食べなきゃいけないとか思っちゃいますね。
そうなんですよ。だからもうね、この1年間話したことは忘れていただいてですね。
忘れて、そうなんですか、
体の感覚に正直に生きると。
あ、なるほど、はい、ちょっと続けてきたんですけど ね、積み重ねてきたものが
、はい、ガラガラと立ってて
、まあ、まあでもその何食べても何飲んでもいいよって言われるとちょっと気持ち楽になりますね。
そうですよね、
うんうん、
もうそれだけで本当はこの本も良かったんですけど、
はい、
一応本作るとなるとね、いろいろ書かなくちゃいけないんで、
そのためですか。
で最後の最後にこれを書いたんですね。
今さらみたいな感じになりますけどね。まあ、じゃあ気にしなくていい、ま
あ、そうなんです、うんうん、なので、まあ、本に書いてあるんですけど、
はい、
私の基本的なスタンスは、うん、何を食い何を飲まんと思い煩うことなかれと。
はい、
で、食についていろいろと書いておきながら何を今更と怒ることなかれと。
あ、そこも
ちゃんと書いてますね。
怒ることなかれと言われてますね、はい、
そうなんですよね、
うんうん、
まあそういうことです。
じゃあもうこれ受け入れるって感じなんですね、皆さんこれ読んでる方、はいはい、聞いてる方、はい、
まあ結局ですね、そのなんでこんな結論になるかっていうと、心の作用ってすごい大きいんですよね。
うんうんうん、
これはまあ食べ物に限らずいろんなことそうなんですけど、
はい、
やっぱりその気持ちの持ち方っていうのが一番大きいと思ってて、
うんうん、
例えばですね、 千日開放行という話を前にももしかしたらしたかもしれないんですけど、はい、比叡山に伝わってる行なんですよね。はい、でこれはまあその名の通り、千日間やります、う
ん、千日開放行、
うん、開放行、
はい、
でこれは峰を回るって書くので、
はい、
峰を歩いて回る、はい、結局山道ですよね、
はい、
すごいその凸凹のある、アップダウンの激しい道を千日間歩くんです、
うん、で3年ぐらいってことですか。
千年だから3年です
ね。それ毎日
毎日
辛いですねこの修行は、
ねえ、うん、でしかもその1日に歩く距離がですね、
はい、
最低でも30キロ、で多い時はね80キロ歩くって
言
うんですよ。
1日そんなに歩けるのかな。そうなんだ。
だいたい私たち時速5キロって言われてますから、
はい、
最低でも6時間は歩いてる。
きついです ね、
で多い時だとこれ80キロってことは16時間歩いてるってことですよね、
半分以上。
すごいですよね、
これは厳しい。
厳しいですよね、でこれだけ体を動かすと、まあ、さぞかしその栄養のね、
はい、
ある食べ物を食べなくちゃ割が合わないだろうと、
そうですね、うん、体力つけなきゃって思いますね。
そうなんです。ところがですね、実はこの、千日間食事は全く同じメニューが続きます、
はい、メニュー同じ
同じなんですよ、
飽きちゃいそうですが、
ね、で、はい、栄養のバランスはどうなんだと思いますよね。
そうですね、本当です。
ところがね、同じなんですね、やっぱこの3年間、
何を食べてるんですか、ね、
何を食べてるか、
はい、
まずね、塩茹でのじゃがいも2個、
はい、
それからうどんを半皿、
は
あ、1人前じゃなくて半人前ですね、
はい、
それと豆腐をね、1丁の半分、
はい、
半丁、
はあ、
これを、が1日の1回の量ですね。
あ、なるほど、
はい、でこれをね2回、
1日2回、
はい、
これでもなんかおかずとかも、じゃがいもってことですかね、おかず、うん、
なし
なし、
はい、
すごい白いって感じですね、全体的に
全部白ですね
全部白っぽい色の、
すごいですよね、
美味しそうって感じもなんかしないかもしれない。
豆腐おかずにうどん食べるみたいな、
ね、そうですよね、すごい美味しそうです
ね、
これが同じメニューで1日2回出るんですか。
そうなんですよ、
でそれが1000日続く、
1000日間続く、
ちょっと続けられないと思います。
すごいですよね、
すごい。
だからどう考えてもそのインプットとアウトプットのねカロリーが合わないんですよ、
うんうんうんうん、
でこれはもう今でもね謎とされてます、現代医学では。
そうなんですか、でもこれをずっと続いて、まあ、伝わってきてる修行なんですね。
そうなんですよ、すごいですよね、
うん、倒れてしまいそう、
倒れる人もいるみたいです。
あ、ですよね、
はい、でもやっぱり倒れない人も大勢いるわけですよね、
はい、
っていうことはその現代栄養学では説明がつかない部分はやっぱりその心とかね、そういった意識とかが多分占めてるのかなって感じはしますよね。
これで続けていくんだっていうなんかこう気持ちがあるからできるんですかね、
う
ん、
ちょっとやってみたいと思うでしょ。
いやちょっと私はできないと思います。
そうですか
1日だったらやってみようかな。
1日開放行
そうですね、
なるほど、もう今日でもなんでもないですね。
そうですね、全然修行じゃないけど、
うん、
1日でもこれ同じメニュー2回っていうのも厳しいなと思いますね。
1日でもきつい、
1日でもなんかもうまた塩ゆでのじゃがいもかとか思いそうです。
ですよ ね、
なんか味付けたくなりますね。
もう真っ白ですもんね。
ね、本当ですね。
まあね、こういう生活をしてるんですよね。
すごい、比叡山に伝わる修行、
はい、
うん、
で今度ねちょっと舞台を永平寺に移しまして、
はい、
で永平寺も修行されるこのお坊さんに出す食事がですね非常に質素なんですよ。
お
う
お
う、うん、まず朝ご
は
ん、薄い麦がゆが1杯、
はい、
でたくあんが2切れ、
うん、
ごま塩、
はい、
以上。おかわりなし。
今おかゆとたくあんしか出てきません、まあ、ごま塩もあ
れ、
ごま塩もあるけどなんか、いやおかずっていう感じはしませんけど、これだけ、
まあ、でも真っ白ではないでしょ。
あ、ちょっと黄色がありますか
ね、入ってるし、ごま塩も黒いのちょっと入ってるし
色の問題じゃないと思いますけどね、
まあ、でもこれ朝ごはんですから、
うん、あ、じゃあちょっと軽めの朝ごはんみたいな、
ね、
うんうんうん、
でお昼ご飯、
はい、
お昼ご飯はですね、
はい、
麦7に対して米3の麦飯、
うん、
お味噌汁、
はい、
漬物、
はい、
以上。
これもご飯と味噌汁、ご飯も麦が7割だし、はい、お味噌汁と漬物だけ、
漬物少々ですね、
少々、
はい、
なんか肉とか魚とかないのかなっていう気がします、
ね。平時肉食べたら怒られちゃいますね。
あ、そっか、そうですね。そう、これもまた質素なお昼ご飯。
質素でしょう。で、まあ、朝昼がこれだけ質素だから、はい、夜はじゃあ期待しようと。
そうですね。なんだろう、
朝と同じ
そうなんですか。朝と同じだったら、麦がゆと、はい、たくあん、
はい、
ごま塩、
はい、
これだけ。
おかわりなし。
これ厳しいですね。で
これはまあ朝昼晩ですけど、
はい、
昔はですねこれが1日1食だったそうです。
それだけで1日過ごすんですか。
そう、1日1回、
これ倒れそうですね本当に、
ねまあ、ところがですね、
はい、
こういう食事を1日1回しかしなくても、当時はあの人生50年って言われてた時代なんですけど、この時にねこの修行してた人たち、
はい、
みんな長生きなんですよ。
へ、
例えばあの永才さん、
はい
ね、この方74歳、一休さん、
はい、
一休さんはご存知ですかね。
わかります、はい、
87歳、
うんうんうん、すごい、
ね、で拓庵さん、
はい、
73歳、
白
隠さん83歳、
はい、
良寛さん72歳、
みんな
みんなだから前奏の方ってね長寿なんですよ。
本当だ、その人生50年っていう時代に倍近く生きていらっしゃる、
ね、すごいですよね、
すごい。
さっきの比叡山の千日開放行も、はい、今のその永平寺の食事も、ちょっとね現代栄養学では説明つかないんですね。
なんかバランス悪い栄養がどこにあるのかなって思ってしまいます、ね、はい、
まあ、そんな感じなんです。だからやっぱ心の、ね、占める割合っていうのは非常に大きい。
なるほど、うん、これででも長寿でねあの人生全うされたってわけですもんね。
まあ、現代でもやっぱりこういう近い生活をしている人はたくさんいてですね、中でもあの私の知り合いで、森道夫さんという方がいらっしゃるんですね、うん、大阪であのハリキューの鍼灸師をしてらっしゃるんですけど、この方はですね、
はい、
実はあの1日に青汁1杯なんです。
それだけですか。
それだけ。
ご飯とか食べない。
食べない、青汁1杯、
1杯だけしかも、
はい、でもうね20年以上その生活
なんです。本当ですか。
はい、
20年以上そのもう維持されてるってことですね。
維持されてる、
信じられない。
でもね顔色も良くて、
はい、
非常に健康的なんですよ。
青汁だけで生きていけるんですね。
でやっぱりあのねお医者さんから見ても不思議な人なので、検査したそうですね、そしたらもうあの腸の中 の、
はい、
その微生物が違うんですって。
ああそうなんですか。
もういるものがだんだん、はい、だんだんそう変わってきたみたいですね。普通に最初食べてたのが、
はい、
だんだんそうやってその減らして減らして、最後今青汁一杯だけになって20年、そうするとその腸の中にいる微生物がもうねあの牛とかと同じなんですって。
そうなんですか、いっぱいいるんですかね。
たくさんいて、はい、もうそれがその必要な栄養素に変えちゃうみたいですね。
あそうなんだ、青汁を、はい、それで体がそういう風になっていったんですね。
なっていっちゃうんですね。
青汁だけで20年。
そうだから、まあこの森道夫さん以外にも実はそういう方ってたくさん今出てきてて、あの食べなくてもいいっていう人がね結構いるんですよ。
食べなくていい、さっきのこの森さんみたいに何か飲むみたいな
感じ、はいはいはい、で全く飲みもしないっていう人もい
る。どうするんですか。
どうするんですかね。
食べ、
でもね実際やっぱりいるんですよね、
はい、生きていけるんですね。
だからやっぱりその意識がその外側っていうかこの体に反映されるあの割合とかスピードがどんどん今この速くなってるんじゃないですかね。時代とともに。
そうなんだ、
うん、
そして心の持ちようでこうやって生きていけるんですね。
そうなんですよね、
はあ、でも説明がその現代栄養学では説明できない。
できない
ということで、
だからまあその科学の先を行ってる人たちが今たくさん出てきてるので、やっぱそういったことをこう解明していくのが最先端の科学じゃないですかね。
なるほど、じゃあもしかしたら何十年後かにはそういうのが当たり前になってるかも。
ねえ田島さんも食べてないかもしれない。
食べてないか、青汁だけとか、あるかもしれないですね。
あの頃あんな風に言ってましたねなんて
そうですよ ね、ちょっと笑って話せるぐらいになってるかもしれませんけど。
かもしれない、
ね、
まあ、実際あの聖書にもですね、
はい、
あの口に入るものは人を汚しませんって書いてるんですね。まあ、結局これはその食べ物とか、そういったものが体に対して与える影響というのは、
はい、
実はその心の割合から考えたら少ないんだよっていうことだと思うんですよ。 でしかもその後にですね、はい、しかし口から出るもの、これが人を汚します、はい、怪我しますって書いてるんですね。
口から出るもの、
うん、でこれは多分ね言葉だと思うんです。
あ、なるほど。
で結局その言葉っていうのは口から出てきますから、はい、その言葉をいかにそのコントロールするかによって、まあ、口は1個で耳2つですから、
はい、
やっぱりその2倍になって返ってくるというふうに考えるとね、
はい、
いかにそのいい言葉を使うかっていうのは、うん、いかにいい食べ物を入れるかよりも大事だということを聖書にも書いてあるんですよね。
食べ物よりも口が出ていく言葉の方が影響力があるんですね、
うん、
じゃあちょっとその言葉遣いも気をつけなきゃいけないですね。
まあそこですよね。結局森道夫さんもおっしゃってましたけど、
はい、
やっぱりそのいかに言葉をきれいに美しく、ありがとうとかね、そういった言葉をたくさん使うかによって人生は大きく変わりますよっておっしゃってましたから、
はい、人生をもう変えてしまうんですね。
すごいことですよ ね、
ね。あ、じゃあちょっと皆さんも気をつけ、ちょっと気にかけていくといいかもしれないですね。
田島さん、今日も素敵でしたよ。
あ、そんな成美さんの方こそ素敵でしたよ。
いや、本当にね、こうやってお互いに褒め合うと
ちょっと変な番組になって
ます、ね、変な番組になってます
いや、でもちょっと言葉の方に気を配って心がこうやって体を元気にしてくれるっていうことを、うん、なんかちょっと自分ですぐ心がけることができるようなことかなと思いますので。
そうですね、
うん、
だからもう食べ物も、うん、ある程度は気にしつつも、
はい、
囚われない方がいいですよ ね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
自分の体の欲求に正直になって食べると、
はい
はい、そしていい言葉を使うと、
はい、
ね、こういう結論に落ち着くんじゃないでしょうか、
ね、そうですね、
はい、この
基本的なスタンスという、何を食い何を飲まんと思い煩うことなかれ、
はい、
はい、じゃあこれまた続きがあるんですね。
そうですね、はい、あと1回で終わりかなという。
わかりました、ね、じゃあまた最後の放送 来月楽しみにしたいと思います。
もう今日やっつけられなかったチみたいな感じですね。
そんなことない、チなんて思ってない、
思ってない、チェか、
楽しみだな。
あ、 そうです
ありがとうございました。成美周平さんでした。